ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかい。ヒゲ男子ケイマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男子ケイマダルイ53世です。ヒゲ男子ケイマダルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。いうことでございまして、この番組にこう携わってる人間関係者がですね、まさかそんなフレーズを吐くとは思わなかったですけども、うの D さんがおっしゃるところによると、うの D さん今回今日のこの、まあ、放送配信が、平成最後のルネラジだというまさかうの D の口からそんなことを聞くとは。っていうことはなんすか、来週が令和一発目のルネラジという、そして令和一発目のゲストが元 YBS 山梨放送アナウンサーの加藤恭子だという、とんだ令和の幕開けだというね、ことですけどもね。もうじゃあもうゾッとしますね。平成が終わってもまだやってんだみたいなこの番組まだ続いてんだという。昭和から始まってないですよねこの番組昭和平成令和と時を駆け抜けてきた番組ではないですね。
昭和
またいでない、残念ながら。ね、まあいや、そのまたいだこともゾッとするありがたいというのはありますけども、まさかまたぐ時にこんな低たらくだとは思いませんよねもっとこう威風堂々とよいしょという感じで平成から令和に行きたかったですけども、もうコソ泥のようにコソコソコソっとこう、
まあ、いつも通り、
行くことになったというね、ことでございますけども、まあ、そういうことも関係してるんでしょうかね。これはよくわかりませんが、大手手乗り文鳥ってなんか久しぶりじゃないですかね。まあ別にこの番組に黄金期はないですけども、まあ、そのやや調子を買った時にちょっと
今すこぶる悪いですか、
今もう瀕死です。瀕死だし患者は死にたいと言ってます
殺してくれと、
早く殺してくれとしかもそんな状況なのに特にチューブにもつながれてないですわ我々は野ざらしなんですよ本当に、はい。大手手乗り文鳥、文化放送は何のつもりでこうしてルネラジをかろうじて生かし続けているのかもうわからへんという男爵の言葉を聞いて思いました。きっと文化放送は男爵を外部に出すと言いたい放題、いいように勝手気ままに言われてしまうので、それを避けるためスタジオを使わせつつ決してオンエアしないという飼い殺しの決意をしたのではないかと。いや飼われてもないです、だから餌もらってないから飼われてないです、閉じ込められてるんですね、だからね、病棟ですよねここはね壁そう思ってみたら壁全部なんか柔らかい素材やしね、怪我せえように病棟ですこれはほんまに。以前ルネラジは脱出者ではないかと思ったことがありましたが脱出者そうではなく、ルネラジは監視者だったということです。もう限界ですねと、本当に頑張ってくださいと、いうことでございますね。すいませんね、ちょっと僕が道込んでたもんでちょっと遅れてきたもんですから、事前にメール普通歌のメールに一切目を通さず始まってますけどもこれも読んで大丈夫ですか、この流れで。山なんかねえよ何嘘ついてんだよ
山の
中、何人気番組のふりしてんだよ、
選んでいただいて
東京都ラジオネームあんころ餅、いつも楽しく拝聴しております。
本当ですか、
いや何よりですよ何よりこれが楽しく聞こえるというのはね、人生自体はちょっとうまくいってない可能性がありますけども、あんころ餅と申します。私がルネラジオ聞き始めてもう6年くらいになります。よく聞いたね、きっかけは爆笑問題さんの、今若干ちょっとね、揉め事が起こっている善次郎さんと、いやもう善次郎さんも太田さんも僕にとっても尊敬すべき大先輩、こんなねコスプレキャラ芸人のペーペーが何を言うこともないんですけども、正直どっちでもええやんっていう気も先輩後輩 もうさ、まあ、あれぐらいの二人になったらね、どっちでもええやんという気もしますけどもね、爆笑問題のラジオ番組で紹介されたことです。落ち込んだ時や悩みがある時も本当にそんなシーンで聞く番組ちゃうけどね、ルネラジオ聞くと自分より深刻なリスナーからのお便りやヒゲ男爵山田さんを取り巻く環境への愚痴を聞いていると頑張れる気がしています、うん、最低人間です。この番組のリスナーも最低なやつが多い。ご著書引きこもり漂流記も読みました。最近の本はまだ読めていないのですが読んでください。一発芸人の不本意な日常、朝日新聞出版社が出ております。山田さんの文章面白いので読もうと思っています。最近は砂鉄さんとの対談が雑誌現代思想に載りました。ちょっと待ってください。2019年の4月の17日、ああ最近ですね、送ってきたのは。現代思想に載ったのはずいぶん前ですけども、私は哲学や思想の本を読むのが好きなのでやめちまえそんなこと。賢くなった風に思うだけだ。それは賢くなったわけじゃないんで。ヒゲ男爵が載っているのを見て驚くとともに嬉しく思いました。まだ読んでいないのでこれから読もうと思っています。お願いしますね。これからも頑張ってください。鳥もつに食べたいですという、まさかこれは鳥もつにコーナーから流用されたふつおたなんじゃないですか。これは
ふつおたと書いてますから、
あ、まあ一応書いてますけどもね。
鳥もつにはねまた応募してください。
ね、ちょっとまあ、こんなこと言うたら、あれ先週やったうのてぃさんがはぁって言うたん、あれちょっと俺あの時注意しようと思ってんけど、はい、それ言い慣れてないやろ、あのはぁっていうパフォーマンスし慣れてないやろ。すごいあのトゲがあった制御しきれてない感じがあったからドキッとした俺慣れへんことせん方がええでっていう注意をしようと思って1週間過ごしてたから俺今日はぁっていう、いやもうちょっとこうええ感じのはぁあるから、うん、慣れへんことせん方がええなと思うんですけど、まあ、こんなこと言ったらまた言われてしまうかもしれませんけど、あの白鵬さんの件はどう思いますか。いやここで歯なんですよ普通。ここで歯をかぶせるというのはこれ定番ですけどもね、あの日本の国籍、はいはい、取ろうとしてあるって、まあ、まだその確定してないのに報道が先出てもうたみたいな。でなんで我々はこんなにも白鵬のことがちょっと嫌いなのかっていう。これ好き嫌い、うのてぃさんは。
相撲は見ますけど好きでも嫌いでも、
まあ、だからその大前提としてね、別にそんなに相撲に詳しいわけでもないからそのとやかく言うこともないんですけど、若干なんか、いやもうこれはマスコミのせいなんですけど若干嫌いになっちゃってるのよ白鵬のこと。無条件に一定数やっぱりいるんですよ。でおそらくだから相撲ファンであればあるほど白鵬さんのことは好きなんじゃない。うん、やっぱ強いし
認めてるって感じ。
そうそうそう、大変な時にやっぱりね、白鵬さん筆頭にモンゴル人力士の方々が盛り上げてくれたという実績があるから、うん、でなんで俺そのままそのずっとね、まあ、あの高野岩さんのと春馬富士さんの暴行事件とか、だからまずあれがおかしいと思うのよ。あの暴行事件の時に白鵬さんが同席していたのよりも、同席してたのにああいうことになってしまったっていうことよりも三本締めの方に協会側が切れてるっていうのがちょっとよくわからないでしょ、その バランス感覚が。だってもう流血の惨事になったことですよ。そこに大横綱が同席してて、止めれなかったっていう責任って結構あると思うんですよ、道義的な。ね、でも今回のは優勝した自分の場所土俵で盛り上がって三本締めちゃちゃちゃんちゃちゃちゃんじゃないですか。でこれどっちを声高に怒るのかって考えない、なんで何三本締めしとんねんっていうこっちのがでかいのかというね、その違和感はあるんです。あるんですけど、やっぱりなんでこんなちょっと白鵬のことが憎たらしいのかなと思ったら、あの人はやっぱり横綱としても強いし、やっぱり人気はね、アンチもいるけど人気はあるし、で時折なんか日本人よりも日本人らしいかっこええ発言、武士道的なこととかも言うという地位や名誉を獲得しているにも関わる、でも勝ち上げをしたりね、でパパパンパパパンという、三本締めをやってしまう、主人公なんですけども、もう本当に神様気取りみたいなところが鼻につくというのはあると思うんですよ。ただいろんなものを手にしてるのに まだ親方にまでなろうとするんだみたいな、なんか政治もうめえんだみたいなそうだからグーの音も出ない嫌いなんじゃないですか。これは
朝青龍にとってのがある。
朝青龍はね破天荒にやってたんですよ。ただもう彼はもう相撲の協会なんか関係あらへんと、もう強ければそれでいいんだとね、それが朝青龍スタイルだという、うわー、でもさ、針真田ですよね、漫画でいうところの古い漫画でいうと、ああ針真田ですよ、もう体勢なんて壊してやるんだと、関係あるかい。いやもうアウトロー、破天荒やけどかっこええなと思う人が出てきていいんですけど、朝青龍はそれもやりつつ親方にもなりますと、これ何そのパーフェクトぶりというのね。この辺がなんかちょっとあのやっぱり負け犬としてね、やっぱ嫌い、あの白鵬のことを受け止めきれないんじゃないかなという考察に至りましたけどねなんかそれなんですよ、な慣れてないから
なかなか
喧嘩になっちゃう派だからさ、ね、もっとユーモラスに言えないなはぁとか、なんかこうもっとユーモアの方に寄せないと
難しいな、
はって一度僕の講演会に来なさいコミュニケーション術を教えてあげましょう、ね、ついこの間も大阪まで行って、あの言ったら塾講師の先生方100人の前で生徒の前でしゃうまく喋るコツを教えてきましたけどもね、講演会尽くしてそうかっこ悪い、はい、ということでございます。今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム、シンポジウム、講演会、シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。このジングル、うの T さんの考案した原稿を読んでるだけですけど、そんなにシンポジウムは行ってないですよ。
講演会、講演会、
シンポジウムはまあ年に2回ぐらいかな多い多いそれでもターパイですよこれは一応笑い芸人が年に2回シンポジウムに出るというのはこれ多すぎますからね、いやだからこの間その大阪の講演会ね、塾の先生かなんかバーッと集まったところで新人歓迎会や言うから、若い子がいっぱい100人ぐらい集まってるんかなと思って、あそれやったらもう楽勝やと、うん、まあ若いやつの笑いのツボなんて浅いですからね、うん、あもう赤子の手をひねるようといつも言ってますけども、ひねるまでもないなと思ってたら、はい、新人歓迎会で100人近くいるって言って蓋開けたら新人は2人だけで、あとはもう全部なんかモサどもみたいな、まあ、僕と同じような年、塾の先生、塾の先生ってなんか癖あるイメージない？なんかやっぱり我々の世代で言うと金ピカ先生から始まりいや俺そ聞いたの向こうの人にまだ予備公開っていうのはその路線で行ってんのかと、
あのヨゼミの人、
ヨゼミの人要するになんか先生がね、なんか古文のなんとかみたいなね、数学のなんとか、数学やったら俺らの世代やったら秋山先生やろ、あの数学オリンピックでバンダナ巻いて髪なんかねこう反戦家みたいな格好してる人、あのビートルズとか好きなんやろなみたいな、で数学オリンピックでどうたるこうたるの肩書きのね秋山仁先生、テレビとかにもねよう出てありましたけど、その前がだからの何の先生かもようわからんけど金ピカ先生ね、だからね、とかで、だからその、まあ、最終形態というか最も成功した例がやっぱ林修先生でしょ、今でしょのね、いつやるの今でしょの方ですよ、またそういう路線で行ってんのかなと思う。だからそういう個性的なトリッキーな先生がいっぱい集まってんのかなと思ったら結構みんな普通で、まあ、ただねやっぱり塾の先生だから、まあ、学はあるというね、鼻にかけてる部分は、まあ、あるんでしょうけどね。いや特にそういうことを言ってきた人はいないですけどもね。で新人の子ね、残りもだから中にはもうものすごい年配の60前後ちゃうかいうぐらいもう老齢の年配の先生とかもいて、これはめんどくさいなと思ってね。ほんでまあそのコミュニケーション術みたいな、トーク術みたいな、ことで呼ばれとるんですけど、まあまあまあいつもの、口八丁でね、ペペペッとこう まあ、すぐにこうすぐに着火しま会場はすぐに着火しましたけども、
うわもう
すぐにあったかくなりまして、ただその年配の、あのもう頭短髪の白髪なんですよ、単発して退役軍人みたいな人です。
そんな人に話を、
今は年金で悠々自適の退役軍人みたいな感じの人がもうほんま腕組みして、なんこいつに何を教わることがあるかねみたいな、シルクハットをかぶったしょうもない芸人が我々にて何を教えるんですかね、なんとか先生みたいな感じで、そういうのが2人くらいおってんけど、まあ、でも最後には目を輝かせて僕の話を聞いてましたよ。なんか初めて、5年後ぐらいの女性の先生がね、女の子が、うん、あの質問ありますはいとか言って聞いてきてね、うん、何言うたら、いや私あのこの後男爵の後この会のなんかビンゴ大会かなんかの司会せなダメなんですよ言って、でも私そういうの苦手なんですけどどうしたらいいですかとか言ったら、もうだからこれだからもう間髪おかずとはこのことやなという、もう全く間を置かず、うん、司会するんですけどどうしたらいいですか、客席に相方を作るのがいいですよねっていう、これもう分からないです、宇野 T さんレベルで分からないです ね先週先々週あたりに営業芸人は持ち前て一人前だという話をしましたかこれは、そもそも持ちを前てくださいと頼まれるようになったらタレントとして一人前だという話ですけどもね、客席に相方を作ればいいんですよ、いや我ながら何にも考えてなかったのによう出たなと思ったんですけど、客席にね、一人だと思うからです、あの客席に相方を作ることがね大事なんですよ。いやほんでパッとこう会場の方振り全体を見回してですね、まあ、その時にも退役軍人の方も見てるんですけども、ちょっと食いついてるんですねやっぱね、いや皆さんのお仕事も先生というお仕事も我々芸人というのもそうですけども、舞台上で一人で喋る、ね、場の空気をキープするというのはこれ非常に難しい、この世の中で先生と我々芸人ぐらいしかないんです、こんなに難しいことしてるの、まあ、こういう風に下から入ると退役軍人の、ね、頬もちょっとあからむわけです、この、うん、ちょっとええこと言うなみたいな感じになって、ね、そういう時はですね、最初に会場を見渡して、あこいつなら質問したら手を挙げたり答えたりしてくれそうだな、この人は優しそうだな、2人3人ぐらい客席に振ってもいい相方を作ることによって一人でキープするという、一人で場をキープする、一人で喋り続けるということを回避することができるんですねなんていう話をしてたら、おーっての、おーっての、ピンと来ないですか？
まあちょっとね、
また顔だけ歯の顔になってますけども、
見たことないのでね、まだ講演会は、
で一回ちょっと講演会見に来てくれへん。そしたらうのっぴーさんの俺に対する態度も変わると思うね。
ちょっとね、
とんでもない人と番組してるなっていう
なるかな
感じになると思うんですよ。だってこのなんか、まあこれで今手元にあるふつおたを全部消費しますけど。
山でも何もなかった
ですね。トロマグロフィッシュのあの T シャツの。結局実現しなかった、まあ、ウノティが個人的に作ったんかな、あの 2枚ぐらいでしょ、はい、トロマグロフィッシュデザインしてくれたね、男爵さん、ウノティさん、スタッフの皆さんこんにちはと、なんとヒゲ男爵のお二人が営業に行っている映像を YouTube で発見しました、うん、いやもう本当にね営業の映像を YouTube でというね2段ありますけど、多分一般人の方がスマホで撮られたのだと思いますが、アピタ富士アピタ富士吉原店の4周年誕生祭の営業の映像ですもはやなんかあのあれですねこう言葉の響きとして、なんかそのアホのバイトが股間になんか売り物の魚入れたとか製氷機に飛び込んだみたいなバカッターと言われるやつですかと同じような響きですけども、一発屋総選挙で1位になった直後ということは2015年ですよね、これね。映像では最初男爵が客との立ち位置が近いか遠いかのやり取りをされていて、いやだ逆にこれはね、だからその客いじりみたいに思わないでほしいんですよ、そんな現場のささだから、なんていうんですかね、さすらいの料理人というかね、そう現地にある地元の食材でトトンと美味しい一品を作るという行為なんです、これは。で決してネタに自信がないとかではないんですよ、これは。そうなんです、ネタはもうそれはやりゃ自動で受けますから、それ立ち位置が近いか遠いかのやり取りをされていて、いやだから宇野亭さんはヒゲ男爵の地獄の時期を見すぎてるんですよあのだから2010年頃を見すぎてるんですよ、だから もうちょっといいですよ、近づいてくださいって言ってるのは彼だけなんですよ。あ、もうちょっとこの辺よう分からんからええわ、バーッとあって、ね、営業の映像があったと、はい、で、ようやくネタに入りましたと、レストランでスープを食べた男爵が店を出た瞬間にから、だから
漢方ですね、
はい、よく知ってますね僕らの鉄板の営業ネタ、必ずやる営業ネタ、はい、4つもあるのにショートコントが4つもあるのによく分かりましたね今
ですね、これはね、
25% しか確率はないんですよいやもうこれ迷惑ですよ、その漢方とかいうノリ。この間もつい何日か前も俺ツイッターで見ましたけど、あの電気グループの医師の卓球さんが、まあ、卓球さん昔からお世話になってますけどね、この番組も聞いてくださってるという、何の得にもならないのに結構言うてくださってますけど、もう卓球さんがツイッターで樋口くんの4とか言い出してもうしゃあないから、いやそれはタイトルが頭のいいペットというネタで4はオチなんですよという、あのね、パコツイオンですか、あのリツイートのコメントつけてやっときましたけど、お4つしかないネタのオチを言うのはね、本当やめてほしいんですよ。さっき私が飲んだスープに一体何を入れたんだ、樋口くん漢方、いやもう台本起こしてるやんこれ男爵ありがとうと言ってワイングラスをチンと鳴らしていました。客の笑いはそこそこでした。拍手も少なく、やかましいわ、
あんま受けてない、
いやだからこれわざとですから、この後に、今のネタチンプンカンプンやった人という挙手して、その説明をわざわざするというくだりが、そこが一番大きくなるようにわざとわざと滑ってるんですか、
ワンセットと、
ね、この時はね、この時だから受ければ受けたでいいんですけども、滑っても関係ないんです、全然どっちでも対応できるという常に B プランがあるという、そういう生き方をしてますから僕は、大事ですよね、次は奇跡というネタ、もうええわもう、あ、ネタを全部解説せんで、
目のやつだ、目手術のやつ、
奇跡、あ、そうそうそういやそうそうそうじゃないです、4つもあるのにもしかして全部覚えてますか、ショートネタの後で樋口くんがお客さんから樋口カッターをやるように頼まれた時です
唐突にやってって言われて、
樋口カッターやってって、そういう客絶対いるんですよ、樋口カッターやって、樋口も何にも言わんとやろうとするんですけど、僕一回止めるんですね、あの今樋口カッター あなたですねと、今樋口カッターやってというオファーに樋口カッターで返す、これは簡単なんですけども、大丈夫ですか、その後の空気処理は僕はもうあの感知しませんよと、何の味もないものが往復するだけですけど大丈夫ですかという、ね、念押しをしてからやるんですね、これはね。樋口くんが、ようようよう樋口は乗ってると言って、男爵がみんなが乗ってないわと突っ込むという一くだりはめちゃくちゃ受けていました。でも男爵の客いじりのうまさ、テンポの良さ、離れ感がすごくて、さすが営業の猛者だなと思いました僕はまだヒゲ男爵の営業生で見たことがないので、いつか見てみたい、そう思える映像でした。あと素人がスマホで撮ってる映像なんで声入ってないからね、あれあのピンマイクつけてるわけちゃうから、まあ、拾えてないから、そういうので判断するのどうなんかなって俺は思うけど、
でもドカンと受けてたね、ドカンと
受けてた、確かもう最近もうほんまにあのこの間もなんか似たような現場行きましたけど、まあ、それはちょっと営業というかあの仕事 で15人ぐらいの若い子相手にわーっと喋るみたいな、ネタやってステージやるみたいなことありましたけど、最近なんかもう本当にあのマリオがスター取ったみたいな感じになる時あるんですよ
営業で
営業でスタジオではならないんですけどたまにあるスタジオではそうは、あそこにはだからあのみんなスター取ってから来るみたいな、あれスタジオに入る前に、スタジオの中にはないですよ、やっぱり取れないです、
まあまあまあそうね、
営業やとそうなる時が44にしてようやくその境地にね
止まってみる、
たどり着きました
客
もスタッフも止まって見える相方はずっと止まってるというねどうでもいいっすよ、はい、フリートークのコーナーでした。
私山田るい53世は全ての声優のラジオを愛しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、
東京都名ラジオ局。さあここから東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいております、コラボコーナーでございます。今月もこの方とご一緒です。
ボインフルエンサーのカホパイこと渋谷カホです。
ボイン
ボインボインボイン
よろしくお願いします。なんで爽やかなボインなんですかいいですね、先週までずっと、まあ、今週もやるんですけども、はい、おもちゃの企画をいろいろリスナーに送っていただいたということなんですが、先週はスライムというね、はい、話が出ましたけども、そのどうなんですか、全身にスライムをまとう的なことは、どうなんでしょう、これはちょっと僕の願望でもありますけども、
やってみたいですね。ただ全身タイツを一回着とかないと、もしかしたら引っかかるかもしれないですよね、18禁とか広告の
ルール的なことに。
あー、 YouTube さんの
スライム、その例えば赤色のスライムで全身を包み込んだら、見た目的にはどうなんですか、
ね、それが着衣とみなされるかどうかですよね、多分スライム着てんのが着衣かって、
スライムを着てみたというなるほどね。
そうなんですよ。
水着でもあかんのでしょ。
結構それがサムネイルだと多分広告はつかなくて、中だったらどうなんだろうって感じですよね。
なるほどね。
難しいです。私もおっぱいを、出てる頃、アダルトのスカパーさんの番組とかで、もうおっぱい丸出しでおにぎりを握ったことがあるんですよおっぱいですよ
おっぱいで、
おっぱいでおにぎり
を、熱い熱い
熱かった
よね。熱いでしょう。
でもあれ魔法陣ぐるぐるって漫画で、懐かしのガンガンでやってた。
知ってますよ、はい、
でこのキタキタの親父が脇でおにぎりを握るって
あ
った、
あ、はいはい、ありましたね。
おっぱいでも握れるんじゃないかなみたいな感じで。
どうなんすかね、
乳首にちょっとご飯粒ついたりとかするんですけど、
いやもはやなんかもう今の時代の感覚で考えると、もう人道に反してる気がしますよね女性の柔肌のおっぱい熱いという、炊きたてではない
ちょっと冷ましましたけど、
炊きたてだったらもう大やけどですよねそんなのね
最初ちょっと熱かったですね。
あー、なるほど、
おっぱいを水の入ったボウルにつけてでちょっとお塩をかけて、
最初こう手に水つけてちょっと塩パッパッとやって手をしょっぱく濡らすやつね、あれをおっぱいでして、
ボールに一草二草入れて、
多分その件で訴えてくれる NPO 法人があるはずですよ今の時代なら。あー、なるほどね。
やっぱ YouTube じゃできないですからね、その話、まあね、なんで
修羅場をくぐり抜けておりますけどもね、
着衣でいかにはい、おっぱいを強調できるかってところが戦いどころです。
じゃあ今週のメールに期待しましょう、はい、参ります。おもちゃん勝手に企画会議、
イエーイ。
はい、カオパイちゃんがやっております YouTube チャンネルおもちゃん、その企画を考えていただこう、
はい、
リスナーにメールを送ってきていただいております、春日日比谷ですね。 おもちゃん企画、カホパイは男爵が何冊も本を執筆されているのをご存知でしょうか。
もちろんです。
例えば一発屋芸人列伝をとてもセクシーに朗読してみるのはいかがでしょう。一発屋芸人界隈がとても盛り上がると思いますまあね
ご迷惑ではないです
僕は全然大丈夫ですけど。
本当ですか。
っていうかさ、はい、読み聞かせみたいなパターンあるんじゃない。何を読み聞かせるかによりますけども、
よく観音小説を、朗読するっていうのは結構ありますね、企画で。
でも普通にそんな過激な格好じゃなくていいんで、カオパイちゃんに普通になんか普通のパジャマとか、普通のなんかお洋服を着ていただいて、はい、普通にカチカチ山とかを読んでもらうっていうのは、
カチカチ
リアルに響くやつがいると思うんですけど、
ね、いますかねそうなんだ。
そのエロに持ってくるのも普通にこうカチカチ山とか稲葉の白ウサギとかを普通に読んでいただくコーナーもあっていいと思うんですよ、はい、俺は。
やってみようかな。
なんか、そんなちゃちゃっと撮れるやろそれぐらいやったら。
確かにそうですね。
ちょっと試しにね、寝る前に聞きたいやつおると思うね、カオパイちゃんの声でなんかこうだから何かだよね、そういう音、
それで、膝まくりアングルとかで、膝枕のアングルでちょっと見せ
るとか。いや俺はいらないけどね、それね。
そう、
もう単純に本当にジャージ着たカホパイちゃんが普通にカチカチ山読んでるっていうのがもう逆にいいと思いますけど、俺は。そっち悪い癖じゃない、どうしても膝枕とか。
そうなんで、どうしてもちょっとエロって
そっちに行っちゃ
う。今私は考えてるのがもう乗馬に行ったらどうだろうとかもうなんか
乗馬
まあちょカッポカッポってやりながらちょっと無事揺れるだろうしとか。
あ、ね、いや俺なんかこの間イメージビデオとかでもサンプル動画みたいな見れるやつあるやんか、はい、もう決して買うことはないねんけど、はい、サンプル動画なんかで見てて、はい、 それ普通のイメージビデオやから、うん、別にその、はい、あのお脱ぎになったりとかじゃないの、うんうん、まあ、いわゆる若手のグラビアの子がっていう、
は
い
は
い
は
い、
水着とか
もう何ロデオマシーンみたいなやつで
まだあるんですか
おまだこれ最新作やけど、そのまだやっとんか
って、まだロデオマシーンあるんですか。
でロデオマシーンでいや、はい、おっぱいが揺れるんぬんじゃないの、はい、まあ、それもあるやけど、うん、まあ、もうそのなんていうのは
あああグラビアでそこまでやっちゃうんですか。
もうまんまやがな自分言う。もう見てて恥ずかしいな。いやすごいよ。
そうなんですね。
ま、
へえ、そんなことまでやっちゃうんだ。
いやもうなんていうの、はしたないというかね、うん、なんかもう。
もう面白おかしく頭に GoPro つけて揺れてるところをこう、
うん、
観測すると。
そうね、面白い方がいい。
そうなんですよ。あんまりなんかエロに直結しすぎてるとっていうのもあるので。
そうやね。
そうなんですよ。
中川さん、そのカホパイちゃんのカホパイがどんな形のものにこう入るかみたいな、
ね、うん、面白い。
なんかこう
カホパイのカホパイを押し込めろみたいな、
こういろんな形に、まあ、普通のボールとかね、はい、四角とかね、卒業式のあの筒に入るかとか、はい、入ったーっていう感動。
ヘルメットかぶせたことあります。
あ、それヘルメットはいける、はい、いろんな形になんかなるなとかね。
いいですね。なんかテトリスみたいな、なんかいいね。何がしっくりくるか。
広がる、夢が広がるな、これは。
いいですね。
はい、ということでございます。ちょっとね、皆さん、おもちゃんの、うん、あれコメントできんのかな、おもちゃんは、うん、コメント欄あんのかな。
あります、あります。
コメント欄にこんなんどうですかみたいなのもぜひ定期的に送ってください。
お願いします。
はい、東京都目電波局からのお知らせお願いします。
はい。東京乙女電波局ではオリジナル番組の配信を行っており、当たって砕けるをはじめとする合計6番組を配信しています。
はい、
番組はツタヤ TV、DMM、UNEXT、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です。
うん、
ぜひご覧ください。
はい、
そして私渋谷赤穂が YouTuber としてやっております YouTube 番組おもちゃん、ただいま絶賛配信中です。
はい、
いろんなことをさまざまな角度から検証して試しております。うん、とにかく皆さんに分かりやすく紹介していく番組となっておりますので、
はい、
まあ乗馬だけでなく、
うん、で
もゲーセンに行ってダンスナースレボリューションを踊
るとか。あ、いいね、得意なの。うん、
全然ダメです。全然リズム感ないね。
いや普通にやってほしいわ。
だんだん上手くなっていく様とかを。
うん、ただ僕はやっぱりジャージでカチカチやるのがやっぱり一押しなんですよね。
ちょっとそれやらなきゃですね。やります。
そうですね。だからあとなんかこうウイスキーのボトルにこう、はい、ボトルシップみたいにこうカオパイちゃんのおっぱい入れてみるみたいな。
入り口狭いって
ます。いや最初乗り越えたらあとはもう広がってるから最初だけなのよ、痛い痛いなの。
もう頑張ります。
はい、頑張って
ください。なのでいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
はい、ということでカオパイちゃんと1ヶ月お送りしてまいりましたけども、今回はラストということで、うん、最後に一言ありましたらお願いします。
うん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ5月もよろしくお願いいたします。
こちらこそできましたらよろしくお願いします。はい、ということで以上東京都民ラジオ局でした。
ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつ煮とやみつきクレープひろしのクレープが大好きです。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、
山田るい53世昼帯への道。宇野ってさ弱いんですよ、だからなんかこのね、今収録も木曜じゃなくなりました。今ね、基本的には金曜にしていただきました。本当にとしみつさんありがとうございます。これ本当に感謝なんですけど、この宇野 T さんがしんどい言い出して、宇野 T さんこの金曜の収録の前の日があのレコメンっていう、まあ、ちょっとよくわからない番組ではありますけどね、のなんか作家さんをやってらっしゃるんですか。はい、レコメンでは
長いことやらしい。
そう、掃除じゃなくて作家さんやってるんですね。
掃除は昔です、
それは昔ですね。
昔
掃除もされてましたもんね。作家やってて、だいたい朝の4時ぐらいに、4時5時に家に帰って寝る感じのスケジュール。
早い日はってことですね。
で今日はだから11時から昼前から収録でしょ。で何時に寝んの、4時5時だっつって、まあ、今日何時まで寝たの、10時だっつって、
5時前ぐらいですね、9時半。
5時間6時間寝とるわけでしょ。じゃあ全然普通じゃないですか。
まあ昨日はちょっと短かったんですけど、もうちょっと、
いやこんな言い方するのちょっと古いよ、確かに。でも僕も昔からうちの竹山さんとかにはよく言われましたからね。なんか、まあ、僕そんなに竹山さんとに可愛がってもらってる感じでもないから、まあ、たまに飲ませていただく時ありますけど、 若い時とかもね、早く帰りたいなと思う時あるじゃないですか。でもいやちょっと明日早いんすよみたいなこと言ったらもう必ず俺の方が早いみたいなねまあ実際そうなんですけど、それを言われたらもう帰れませんわ。だからいい時代になりましてね、もう今のご時世そういうことも言いづらいですもんね。
でも最近ツイッターで言ってました、
ね、なんつってました、
竹山さん、
はい、
いや朝からこんなに生放送がつながっている
いやそれ事実ですから。いやもう確かに本当に竹山さん本当に古い言葉ですけどワーカホリックちゃうかなっていうぐらい働いてらっしゃいますからね。だからそれはあるんですけども、みんながスーパーマンじゃないからね、うん、だからごめんなさい、これなんか4時5時に寝て10時に起きたっていうので普通じゃんみたいな、弱い子なのみたいに言っちゃってごめんなさいね。それはうのティーにしか言わないから俺これは
甘い
ん
です
よ、ね、はい、いきますよ、番組スタートから10年を超えたルネラジ、しかしいつか男爵には昼の帯の番組ですね、の枠をゲットしていただきたい、そんな思いを込めてお送りしていこうというコーナーでございますね。毎回昼の帯の番組でありそうなテーマを一つ出し、そのテーマにまつわるメールを送ってもらっています。今回出していたテーマ、春なのに、うん、若干もう遅いぐらいですけどね、時期的にはタイムラグごめんなさいということです。参りましょう、春なのに。ラジオネーム、人生のピークは小6。でも地獄ですねもうね二度とピークは来ないわけですから。お昼用ラジオネームがある。この人生のピークは小6っていうのは、これあの ルネッサンスラジオとか他の番組送るとき、お昼用のラジオネーム、お料理大好きおばさんおるおる
全部嘘じゃないですか、
ね、おるわ
全部嘘。
厚揚げを上手に使いはるんでしょうね、なんかこう間切ってなんか入れてみたいな、おひげさん、昼、僕の昼のネームですね、昼のパーソナリティネームですね。だから おひげさん、アシスタントのうのちゃん、だいたいちゃん付けになります。
のぶこちゃん、
うのちゃんこんにちは、はい、久しぶりにメールします。本当だよみたいな結構だって前がみたいなどうでもいいんですけど今日のメールテーマ、春なのにですが、数年前私の娘が結婚した時の話です。うわおめでとうなんつって、ねえ、もうね、こう女性のパーソナリティの方の方が羨ましい本当にみたいな、全然そんなこと思ってないのにね絶対私の方が可愛い幸せやと思ってるのに羨ましいみたいな、私も結婚したいみたいな、でそれをまあいじりながら、
君はいつするんだみたいなね、
そうそうそう僕はそのいじり方本来しませんけどね、本来。でもお昼で番組しようと思うならそっちで行かないとダメです。まあもう負けてんじゃねえかお前、全然お前なんかもうもらい手がいねえじゃねえかみたいな、ガガガガひどいおひげさんいやメールを読まないと数年前私の娘が結婚した時の話です。娘が東京で結婚式を開くということでおめかしして上京しました。まあね、大事な娘さんの晴れ舞台ね、お母さんご両親も気合が入ります。結婚式場近くの渋谷駅で降りたのですが、出口が多すぎてどこから出ればいいか迷ってしまいました。迷っていると通りすがりのお嬢さんが、美談の助走が始まります。お嬢さんが道案内をしてくれて無事結婚式場に着きました。よかったね、いや親切な方がいらっしゃいますね、なんつって、はあ、東京は広すぎて田舎者には大変ですね、かっこ笑い、今から夕食の買い出し行ってきますお料理大好きおばさんだからいいですね。
そうですか、
今思ったんですけど、こんな感じでやってたら俺いざ昼の番組来た時できないんじゃない俺ずっと半笑いで読んじゃうっていう、すごい感じの悪いパーソナリティになっちゃう可能性があります。ラジオネーム、3時のパパ。おすごいね3人もお子さんがいらっしゃるというね。おひげさん、ルネッサンス、ルネッサンス、
お昼はやる
いつもさくらんぼ農家で聞かせていただいております作業中、地方リスナーに多いパターンね、あの農家の方が作業にあのしながらながらで聞くことが多いですからね。さて今日のテーマ、春なのにですが、我が家は春なのに金欠です。トホ
ー書いてるぞ、
トホーって書いてるから一番上の娘の中学進学、二番目の息子の小学校入学は重なるねー言うて4歳になる息子の幼稚園とお金がかかる一方涙、 子供たちはそんなことも知らずに学習机はあれがいい、文房具はあれがいい、これがいいなんて父ちゃんは辛いよとほーこれは書いてないです書いた方がいいという意味でとほー、そんな我が家を救うと思って今日のプレゼントコシヒカリ3キロぜひくださいお願いします。わからないですけどこうスポット的になんかスポンサーがついたんかな、わからんけど、うん、もしくはだからなんやろな、秋田とか東北の企業さんがもともとスポンサーでついてて、だからあの越後製菓みたいなとこなんですよ。でその原料であるね米とかね、そういうのもあるから、ちょっとプレゼントとかね。PS 初投稿です、こんなんでいいですか。いいですお手本
完璧な
完璧ひな型テンプレートにしたいということですね。三次のパパいいでしょう。はい、ということで、昼太への道でございましたけれども、次回のテーマ何にしましょうか。いくつか言ってみましょう。令和元年の目標教えて。いやもう絶対あるわこれ絶対ありますよ。最近こんなことで泣きました、うーん、小さな幸せを感じる瞬間、あなたの周りの元気なお年寄りという、まあ昼のラジオはねもうほんと 100% 年寄りしか聞いてないわけですから、うん、だからあんなに電話番号をゆっくり読むんでしょ、うん、
0-03
壊れたのかなって思っちゃうラジオ壊れたのかなって思っちゃった0-33
逆に
いやもうバカにしてんじゃねえかっていうぐらい03のぐらいでええやんか、33なんとかとかでええやんか、03言いますからね。わかりました。じゃあ来週は、来週の昼帯への道のテーマはこれでいきましょう。新生活5月病あなたのお悩み教えて。
やってたでしょやってたでしょ、これなんかラジオ出られた
悩み、ラジオ出た時、あのおしゃれ FM の東京 FM で収録、それかさ、あの撮ってる番組ですねはいはい、やってましたでもそのあの時はあのパーソナリティの人が本業はミュージシャンっていうおしゃれな方やったから、この新生活5月病あなたのお悩み教えてみたいな、なんかこんなベタなあのダサいテーマじゃなかったですざっくりのやつやったんでこれいきましょう。はい、はい、ということで以上、山田ルイ53世昼タイヤの道でした。この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、声優のラジオを作ろう。いいですね、このシーン、これはいいですね。これはうのティーさん、うのティーさんの才能の片鱗を見ましたよ僕は。わ悪い片鱗を見ましたよ。悪いやつなんだなというのが。
こんなの気づかれたら大変ですよ。
あれちなみにうのティーさんが作家やってるのって何つう番組でしたっけ？
うのゼロっていう。
うのゼロ？うのゼロの作家うのティーがやってんの？そのうのは何の、あのイタリア語かなんかの数字か。
ゼロを1に。
うのゼロ。イタリア語から来ちゃうって。なんでイタリア語なんですかそれは？
いや、そ
のいや、そのジョジョの声優さんやってるとかそういうことじゃなく、つながりじゃなくて
単純にカルチャー番組なんで、その知識を増やそう
っていう、宇野ゼロっていうそれを知識のない声優と作家がやってんのある、あでもある風に見せてんのね。あなら大丈夫やわ声優さんと番組やっといて声優のラジオ作ろう。偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田ルイ53世昼太陽の一、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想なんでも OK でございます。どんどん答えてください。さらにミート高橋さんの鳥もつ煮プレゼント、現在4月分の応募受付中でございます。ありがたいですね本当にね。鳥もつ煮が欲しいという方、住所本名そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いて、メールアドレスhige@joqr.net hige@joqr.net、 ヒゲの綴りは HIGE までお送りください。鳥もつ煮はご安心ください、文化放送ではなく搾取企業、文化放送ではなく直接ミート高橋さんから発送いたしますので、中で抜かれる心配は一切ないということでございますね。さあお知らせもございます。私書きました一発屋芸人熱伝、引きこもり漂流記完全版、中年男ルネッサンス、一発屋芸人の不本意な日常、現在発売中でございます。ルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガ月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもコラボ連載中、木曜キックスアイビー山田翔壮さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますと、いうことで、来週はいよいよ令和一発目の 放送配信ということになりますね。一体どんな素晴らしいゲストがいらっしゃるのか、乞うご期待ということで、次回までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝ですね、で愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね、心を込めて読ませていただいて、炊き上げていこうじゃないかという、まあ、コーナーなんですけども、今日はね、ここ何年かではラストメッセージサンバガラスの一人といっても過言ではない方から結構間が空きましたよね。千代秋から覚えてらっしゃるでしょうかね、皆さんね。まあ、あのざっくり経緯を説明しますと、まあ、死にかけてたっていうことですね。金がなくて栄養失調でもう倒れて死にかけてて、病院に緊急搬送された。でその緊急搬送された先で、まあ神ですね、ゴッドであるミート高橋さんからの取り持つにで命を流られたという。
すぐ送ってくる。
これ応募してきたのは倒れる前ってこと？
おそらくメールくれたの
が、メールくれたのが倒れる直前で、で倒れて入院して、入院先から今入院してますってメール送ってきて、で当選したよね。でまあそれでも大体発送言うたらね、ややこしい、何週間かかかったりするやんか、手続き等で。それをちょっとゴッドに頼んだら、もうすぐさま送ります言って、もう翌々日ぐらいには行ってたんちゃう、分からへんけど、取り持つ荷が病院に届いていや病院で他のもん買って食べたらあかんと思うんですけど病院に届いて、そこで取り持つ荷を体内に取り入れ、じわーっとじわーっとパッパーってなって取り持つ荷を食べたら全身から光るパーってこうなってなんとか命を長らえたという、そういう血湧きですね。久しぶりにメールが来ました。何これ？これが新しいメール、はい、あこれは古いメールだ、はい、あこれ読んどかなくていいのかな、一応読んどくか、さらっと。先ほどこれ届いた時ね、先ほどもつ煮込みが届きました。病院のため電子レンジで温めていただきました。今朝の生化学検査でタンパク質不足とそれに起因する規定値以下が6個もあり6個も規定値以下があったらダメなんです。一気にいただきたかったのですが、長らく固形物を取っていなかったために胃が思うように動かず、少しずついただくことにしました。3袋もあり10日間は持ちそうですという、いやもう遭難したやつのペース配分ですけどそんなに持たないですけどね。病院で十分に養生して、早くしかも焦らずに解放に向かうことにしてまいる所存でございます。何卒よろしくお願いしますいうメール、一連のメールがバーッとあったわけですね。で今回ご報告ということで、ラジオネーム千代秋、ラストメッセージです。短いですよ、うん、男爵スタッフの皆様、お久しぶりでございます。千代秋でございますいえ、おいらんが部屋入ってくる時みたいな千代秋でありんすっていう千代秋でございます。いまだ療養中で、入院はしてないけどもってことなのかな。いまだ療養中で毎日22錠と薬の話ですね、錠剤の話、毎日錠剤22錠と豚腹薬粉薬ですね、豚腹薬を6錠飲んでいます。28錠飲んでる28錠飲んでるんですよ。
お腹いっぱいになっちゃう
大政奉還の広間ぐらいですね、だから28畳畳で言えば早く社会復帰したいと思います薬漬けやないかお前大丈夫か、せっかくゴッドの取り持つ根でパーってなったのに、何やっぱ何これ内臓かなんか
相当低下してたってことですね。
いやだからほんまにだからもう死にかけてたんですよね。まあまあでもこの鳥もつ煮でね、体力がやや戻って薬を飲めるようになったんですから、だから一時は固形物を取れなかったんですから彼はね。毎日22錠 豚腹薬6錠6袋ってことでしょうかね。22と6、計28、毎日飲んでね、社会復帰できるのか分かりませんけども、スタートラインが手前すぎますもんね、だってね
次は復帰した時がいいですね。
そうね、あの逆に復帰するまでメールせんといてじゃないとまめにメール送られると千代秋の病状をみんなで確認するってことになるから、まあね、あの何回でも送ってきてええから、あの鳥も釣りのコーナーたまにほんまにほんまにご飯食べてないんですっていう時に千代秋だけ送ってきてええことにすればで、なんとかゴッドに頼んでみるはい、ということで一番このフレーズがしっくりくるラストメッセージのコーナーでした。